人間失格、太宰治。箸垣。私はその男の写真を三葉見たことがある。一葉はその男の幼年時代とでも言うべきであろうか。十歳前後かと推定される頃の写真であって、その子供が大勢の女の人に取り囲まれ、それはその子供の姉たち、妹たち、それからいとこたちかと想像される。庭園の池のほとりに荒い縞の袴を履いて立ち、首を30度ほど左に傾け、醜く笑っている写真である。醜くけれども鈍い人たち、つまり美醜などに関心を持たぬ人たちは、面白くも何ともないような顔をして、かわいい坊ちゃんですねといい加減なお世辞を言っても、まんざら空お世辞に聞こえないくらいの、いわば通俗の可愛らしさみたいな影も、その子供の笑顔にないわけではないのだが、しかしいささかでも美醜についての訓練を経てきた人なら、一目見てすぐ、なんて嫌な子供だとすこぶる不快そうにつぶやき、毛虫でも払いのける時のような手つきでその写真を放り投げるかもしれない。まったく、その子供の笑顔はよく見れば見るほど、何とも知れず嫌な薄気味悪いものが感じられてくる。土台、それは笑顔でない。この子は少しも笑ってはいないのだ。その証拠には、この子は両方の拳を固く握って立っている。人間は拳を固く握りながら笑えるものではないのである。猿だ、猿の笑顔だ。ただ顔に醜いシワを寄せているだけなのである。シワくちゃ坊ちゃんとでも言いたくなるくらいの、まことに奇妙な、そうしてどこか汚らわしく、変に人をムカムカさせる表情の写真であった。私はこれまでこんな不思議な表情の子供を見たことが一度もなかった。第二王の写真の顔は、これはまたびっくりするくらいひどく変貌していた。学生の姿である。高等学校時代の写真か大学時代の写真かはっきりしないけれども、とにかく恐ろしく美貌の学生である。しかしこれもまた不思議にも生きている人間の感じはしなかった。学生服を着て、胸のポケットから白いハンケチをのぞかせ、遠椅子に腰掛けて足を組み、そうしてやはり笑っている。今度の笑顔はしわくちゃの猿の笑いでなく、かなり巧みな微笑になってはいるが、しかし人間の笑いとどこやら違う。血の重さとでも言おうか、命の渋さとでも言おうか、そのような充実感は少しもなく、それこそ鳥のようではなく羽毛のように軽く、ただ白紙一枚、そうして笑っている。つまり1から10まで作り物の感じなのである。キザと言っても足りない、軽薄と言っても足りない、にやけと言っても足りない、おしゃれと言ってももちろん足りない。しかもよく見ていると、やはりこの美貌の学生にもどこか怪談じみた気味悪いものが感じられてくるのである。私はこれまでこんな不思議な美貌の青年を見たことが一度もなかった。もう一葉の写真は、 最も奇怪なものである。まるでもう年の頃がわからない。頭は幾分白髪のようである。それがひどく汚い部屋、部屋の壁が三箇所ほど崩れ落ちているのがその写真にはっきり写っている。の片隅で小さい火鉢に両手をかざし、今度は笑っていない。どんな表情もない。いわば座って火鉢に両手をかざしながら自然に死んでいるような、まことに忌まわしい不吉な匂いのする写真であった。奇怪なのはそれだけでない。その写真には割に顔が大きく写っていたので、私はつくづくその顔の構造を調べることができたのであるが、額は平凡、額のシワも平凡、眉も平凡、目も平凡、鼻も口も顎も、ああ、この顔には表情がないばかりか、印象さえない。特徴がないのだ。例えば、私がこの写真を見て目をつぶる。すでに私はこの顔を忘れている。部屋の壁や小さい火鉢は思い出すことができるけれども、その部屋の主人公の顔の印象はすっと無償して、どうしても何としても思い出せない。絵にならない顔である。漫画にも何もならない顔である。目を開く。あ、こんな顔だったのか、思い出した。というような喜びさえない。極端な言い方をすれば、目を開いてその写真を再び見ても思い出せない。そうして、ただもう不愉快、イライラして、つい目を背けたくなる。いわゆる思想というものにだって、もっと何か表情なり印象なりがあるものだろうに、人間の体にダバの首でもくっつけたなら、こんな感じのものになるであろうか。とにかく、どこということなく、見るものをしてぞっとさせ、嫌な気持ちにさせるのだ。私はこれまで、こんな不思議な男の顔を見たことが、やはり、一度もなかった。